さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週のテーマは地域と高知大学の新たな連携キックス化事業について、今日はその東部地域編について詳しくお話を伺っていきたいと思います。高知大学地域連携推進センターの特任講師でいらっしゃいます赤池慎吾さんです。おはようございます。
ございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
赤池さんはもうこの番組3回目のご出演。
はい、3回目
になりました。ですよね。初めてがおそらく昨年でしたよね。
はい。
はい。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この高知大学の進める高知大学インサイドコミュニティシステム化事業、通称キックス化事業は3年目に入っています。地域コーディネーターを県内4カ所に駐在させたことで、これまでには見られなかった新たな地域と大学との連携が動き始めているんですよね。地方創生による新たな地域の活性化が求められるこの時代、高等教育機関には総合戦略の策定とその運営の支援、そして住民団体や行政組織などとのさらなる連携が求められているということなんですけども、そんなキックス化事業の特任講師として赤池慎吾さんが、高知にねやってきて何年目ですか？
今年で1年と8ヶ月目になります。
あ、そうなんですね。赤池さんはそもそもどちらのご出身でしたっけ？
静岡県静岡市出身で、はい、前職は島根県におりました。
そうでしたね。ああ、静岡県はでも気候はどうですか？高知と似てるところも結構あるんじゃないですか？
はい、太平洋に面していて、うん、まあ、山があって海があって、はい、高知に気候はすごく似てると思います。
そうですよね、はい。まあ、そこからいらして1年8ヶ月ということで、早くもそんなに経ちましたか。赤池さんもご家族で安芸市に移住されて、もうしっかり高知に根を張ってですね、この高知県の一員としてキックス化事業を推進してらっしゃるということなんですけど、どうですか、もう1年8ヶ月高知には慣れました？
気候も含めてだいぶ慣れてきました。
はい、ああ、よかったです。ねえ、高知の人の印象っていうのはどうですか？
私さまざまな都道府県を見てきましたけれども、はい、高知県やっぱりよそ者に対して初めから拒絶しないような、そんなおおらかな人たちが多いのかなと思います。
あ、そうですかね。うん、もう僕なんか生まれも育ちも高知なんで、あまりそこら辺実感がないんですけどもね。
やはり初めて会った時、初めて地域に入った時に、うん、やはり心よく受け入れてくださるというところはそんなに多くはないと思います。
ああ、なるほど。そういう拒絶反応が少ないという印象だったわけですね。
はい。
どうでしょうね、高知といえばお酒文化っていうのはもうこれ外すことができないと思うんですけど、
1年半経ちまして、はい、だいぶ飲ませていただいて
やっぱりそうですか。
はい、お酒の、うん、一つの文化として非常に地域の方はその場を大切にされているので、うん、可能な限り顔を出させていただいております。
あ、素晴らしいですね。お酒がお好きということはもうこの高知県 その特任講師としてはですね、素晴らしい特性なんじゃないかと思いますけどもね。うん、赤木さん、日本酒はどうですか？
大好きですし、東部にはさまざまな酒蔵がありますので、飲んでいるのが毎回楽しみです
あ、そうですか。やっぱり高知はね、水がきれいということもあるようで、全国的に見てもね、お酒っておいしいって言われるんですよね。あ、じゃあ赤池さんも高知県の一員としてかなり日々を炎上されていると言っていいでしょうか？
日常生活も仕事も非常に充実しております。
ああ、でもそれっていいですよね。しかもそんな大好きなお酒を片手にですね、キックス化事業についてもですね、いろんな方とお話ができるっていうのはね、はい、そうだといいと思いますね、これも。はい。さあ、そしてですね、東部地域を語る上で欠かすことができないのがですね、現在展開中の高知県まるごと東部博ですよね。この東部博と高知大学との連携事業としまして、高知大学の学生による体験プログラムの磨き上げ事業、これが合わせて8回、延べ70名の学生が参加しているということなんですが、そんな事業でパンフレット作成企画、これ実施中なんですかね？
はい、これまで平成26年、平成27年度と、計8回延べでいうと70名前後の学生が地域を訪問させていただきました。
はい。
その中でさまざまな地域の方との交流であったり、体験プログラムの中身をですね、体験を学びに変える、そんなパンフレットを作れないかというふうな今企画中でございます。
はい。要するに地域の何かいろんな文化をこう触れて体験して楽しいねで終わるんではなくて、そこから何か学べないかということなんでしょうかね。
はい。大学が、東部博の事務局と連携させていただいた中で、できれば東部博が終わった後の教育観光の誘致であったり、 教育関係者向けにコーチの体験プログラムをさらに発展させていくお手伝いができればと思っております。
そうなんですね。県東部といいますと今はもう世界的にも有名な世界ジオパークが、ね、室戸にあって、ここなんかはもう学びの拠点としては絶好のところなんじゃないかとも思いますけども、それ以外にもその昔からある歴史ある街並みっていうのもありますからね。だからいろんなことで学べますよね。
はい、
そうか。しかも高知大学は全学生の7割ぐらいがですね県外から来てるというところがあるんですけども、じゃあ今回参加したこの延べ70名の学生というのも結構県外の方が多いんでしょうかね。
はい、県外出身者が多く、初めて東部に足を運んだという学生も少なくなかったです。
初めて、これはもういろいろなことが新鮮だったでしょうね。
はい、
しかも学生の皆さんもいろんなおもてなしを地域地域で受けたと聞きました。
はい、非常に地域の方、これ優しく受け入れていただいて、地域に対する印象というのが大きく変わったと思います。
そうなんですね。いや、あんたこれも持っていきやとか、これ食べてみんかいとか、やっぱあったでしょうね。
ナスやキュウリトマトをたくさんもらいました。
そうでしょうね、はい、いやこれ学生にとっては嬉しいですよね。しかもここだけの話、単位ももらえるという。
はい、授業と学生ボランティアの組み合わせで実施させていただきました。
なるほど。じゃあ授業を受けられたら単位ももらえると、はい、いうことですからね。これは本当に学生の皆さんにとっては至れり尽くせりの企画だったんじゃないかと思いますけども、本当にでもね、学生自身も学べたと思いますね、これはね。
はい、非常に学びの多かった体験プログラムだと思います。
はい、本当にこう大学の校内でもう机にかじりついて学ぶのとは全然違いますからね。素晴らしいことだったんじゃないかと思います。で、この作成中のパンフレットというのが教育関係者向けのその体験を学ぶに変えるパンフレットということなんですけども、これ中身ってどんな感じなんでしょうね。
まずただ単に楽しかった面白かっただけではなくて、はい、地域の方との交流であったり、地域のその体験プログラムそのものから学生がどういった学びを得るのか、そのための手引きというものを作成しているというところです。
そうですか。じゃあ実際におもてなしを受けた学生がどう感じて、こういうところは学びのいい機会になるよということを抽出して、それをパンフレットに仕上げた。
はい、
はあ、これはでもいいですよね。その県外の視点、それをこう集めたパンフレットということは、県内この地域に住んでいる皆さんはじゃあどういうふうに動けば県外からのそういった目を、ね、集めることができるのか、このいいヒントにもなりそうですよね。
そうなってなるように、はい、いいパンフレットを作りたいと思っています。
そうですね。これどうなんでしょうかね、その完成まであとどれぐらいな感じでしょうか。
年内をめどに今作業を進めているところです。
そうなんですね。いや、これも完成が楽しみですね。県内この東部地域にお住まいの皆さんだけでなくて、高知県内他の地域に住んでいる皆さんにとってもね、これいいパンフレットになりそうですね。
はい、ぜひ手に取っていただきたいと思います、
ね、だって県外からの旅行だけじゃなくて県内旅行にもね役立ちそうですもんね。そうか、いやこれは楽しみですね。そしてもうすぐですね、これが今度の土曜日8月8日に秋市で開催される第8回秋内甲子園というものがあるんですが、これとも連携しているそうで、この秋内甲子園もう今回で8回目になるんですね。
はい、去年は台風で中止になりましたけれども、今年で第8回を迎えます。
そうなんですよね。前回は残念ながら台風のため中止だったんですけども、この秋内甲子園は全国の高校生がこの日秋市に集まって秋内に関することを、やるわけですよね。
はい、
そこまでは分かるんですけど、そもそもこの秋内甲子園というのはどういうものなんでしょうね。
はい、秋市本町商店街が主催する高校生たちの秋内の大会です。
はい、
例えば商品の売り方であったり接客態度であったりっていうことを得点で競うというような大会です。
そうなんですか。ということはこれあれですか、その高校生たちが自分たちで商品を開発して持ってきてるってこともあるんですか。
はい、自分たちで商品を開発する、またはどこかから仕入れてくるっていう、そのプロセスも高校生自身がやっているというのが特徴です。
そういうことなんですね。じゃあもう高校生でありながら一商売人としてこの8月8日をやってくるわけですね。
はい、
でその腕を競っていくと、はい、そういうことですか。これユニークですよね。
全国でも本当に特徴的な大会だと思います。
そうでしょうね。あまりないんじゃないかと思いますね。しかもここ高知秋市で行うのにもやっぱり理由があるわけですよね。
はい、 岩崎弥太郎の成果がある秋市で商いを競い合うということにまた意義があるのだと思っています。
三菱財閥のね、創始者としても有名な岩崎弥太郎の成果がある秋市で、やっぱりこう商いの、まあ、聖地とねなればいいですよね。
はい、
漫画甲子園と同じくね、ここも本当にこう盛り上がっていけばねいいんじゃないかと思います。で、この商い甲子園にもですね、高知大学の大学生が関わってということなんですが、これどういうふうに連携するんでしょうか。
今年は地域共同学部20名ほどのサポートを得て、大学生が審査に加わるほか、参加高校生の交流を促すワークショップを企画しています。
お、じゃあ、 高校生の商売の仕方を見て、その高知大学生、地域共同学部の20名ほどのサポートの皆さんが、あ、この人は売り方がうまいなとか、この商品なかなか魅力的だねとかっていうことを審査するわけですかね。
はい、大学生の審査のポイントは、地域とどのように連携しているのかという観点から審査を、お願い依頼されています。
へー、そうなん。地域というのはその秋市ですか。
いや、それぞれ全国から集まる高校生たちがどういう形で商品を集めたりとか、
はい、
どういう形で商品を開発したのかっていうようなストーリーを評価したいなと思っています。
そういうことなんですね。あ、それはいいですね。なるほど。あと、その他にも参加高校生の交流を促すワークショップも企画されていると伺いましたけども。
県内外から約180名の高校生が参加予定です。高校の枠を超えて、高校生同士が自分たちの思いや取り組みについて交流できる場を今企画しているところです。
あ、そういうことなんですね。じゃあ、いろんなアイデアが飛び交う、そんなワークショップになりそうですね。
そんなワークショップになるよう今準備しているところです。
あ、これは地域共同学部の学生の皆さんにもいろいろ勉強になりそうですね。
はい、主役は高校生ですけれども、はい、精一杯サポートしてもらいたいなと思っています。
うん、そうですね、わかりました。これも楽しみですね。8月8日今度の土曜日、秋市で開催です。第8回商い甲子園、これ一般の方ももちろん見に行っていいんですよね。
はい、ぜひ買い物に来てください。
ですよね。はい、わ、はい、かりました。楽しみに待ちましょう。さあ、そしてですね、もう一つお聞きしたいことがありまして、市町村版町人仕事創生総合戦略を行う自治体とも連携してるんですよね。
はい、東部地域9つの市町村ございます。そのうち6つの自治体と総合戦略の策定という立場で地域の将来と向き合っております。
そうなんですか。これもう少し具体的に言うとどういうお話なんでしょうかね。
はい、2060年、約45年後の将来をどう描くのかということを、人口の話であったり、人口を維持するためにどういった戦略が必要なのかということを、自治体単位で、様々な主体と連携しながら戦略を作っているというような状況です。
45年先の話を今してるわけですか。
はい、人口に関して言いますと非常に厳しい将来が待ってると思います。それをいかに減少のスピードを緩やかにして、または人口を増やしていくのかっていう取り組みにつなげていきたいと思っています。
は
い、
あ、なるほど。人口減少に歯止めをかけるだけでなくて、人口の増加に転じるための方策、そういったものを考えている。やっぱりその時に鍵となるのは、その地域地域の特色なんでしょうかね。
はい、地域によっては立地であったり生活環境または産業構造が異なりますので、それぞれの地域の良いところや魅力をもっと伸ばしながら、一方で弱点を克服しながら人口を維持していくのが大切だと思っています。
ああ、なるほど、そうですか。じゃあ、長所と、まあ、いわゆる短所というものをまずより分けていって、長所はこれからいかに伸ばしていくのか、短所はいかに潰してあわよくば長所に転化させていくのかっていうことなんですね。
はい、
そうか。いや、でも45年先って随分先のような気がしますけども、今から話し合っていかなきゃいけないっていうのはよくわかりますよね。
はい、今やらなければ、はい、いけないこともたくさんあると思います。
そうですよね。どうですか、会計さん、ここまでのお話で町人仕事創生総合戦略っていうのはどうでしょうね。こう、うまい具合に進みそうですかね。手応えはどうでしょう。
各自治体がそれぞれ知恵を絞っているという状況です。
はい、
ただ人口に関する状況が非常に厳しい中で、はい、大胆な施策を打てるかというのは、自治体の職員さん の思いとやる気にかかっているのではないかと思います。
あ、じゃあ一つ大きな柱としてはやっぱり人口をいかに増やすかということになってくるわけですか。
人口の減少をいかに緩やかにするのかということが、今東部地域の各自治体に求められていることだと思います。
なるほど。 ほど。いや、これもなかなか一朝一夕にはね、いかないとは思うんですけどもね。頑張っていただきたいと思います。さあ、というわけでお時間が来てしまいました。今週のテーマは、地域と高知大学の新たな連携、キックス化事業について、その東部地域編と題しまして、今日は高知大学地域連携推進センターの特任講師、現在、安芸市在住でいらっしゃいます、赤池慎吾さんにお話伺いました。赤池さん、今後ともよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。